伝えよう、広げよう、ワクワクワーク。伊藤博美です。日曜朝から元気をお届けするワクワクワークの時間がやってまいりました。一日ワクワクすることを自分と周りの人に伝えて広げるワクワクワーク、早速始めてまいります。改めまして伊藤博美です。先週ですね、実は私京都旅行に行ってまして、紅葉を見に行ってきました。紅葉を見に行こうと思って京都に行ったわけではなくて、友人と一緒に行ったんですけれども、お互いたまたまここしか空いてなくて、行ってみたら、あれ紅葉だったねみたいなね。そんな感じだったんですけれども、もう本当に感動の連続で、すごく良かったです。なかなか起業してからですね、自分のために時間を使うということが正直なかったんですね。起業したての時は売り上げを上げなきゃとか、あれしなきゃこれしなきゃとかね、いろんな目に見えない不安がいっぱいあって、休みを取る勇気がなかったんですけれども、会社を作って今4年目になりましたが、だんだん心の余裕が生まれてきて、こうやって自分のために時間が使えるようになってきました。そんなこんなで京都に行ってきたんですが、JR 東海の CM で有名な瑠璃光院に行ってきたんです。あれ予約しないと入れないんですね。友人が予約してくれたんですが、もうね、ほんと CM のそのまんまでした。携帯で写真も撮ったんですけど、もう加工一切なしで、JR のね、東海の CM のように、すっごい素敵な写真が撮れて、もう友達と一緒にね、ずっと歌ってましたよ。トゥルルトゥルルルルルルルルルルルルルみたいなね、ちょっと音痴だったかもしれませんが、こうやってですね、もうほんと感動して、で、レンタカーを借りたので、一泊二日の旅だったんですけれども、もう端から端まで遊び尽くした感じでしたね。京都大学にも行ったし、吉田神社っていうところにも行きました。それから嵐山、ホテルの中を散策、それから、どこだ？二日目は、清水寺に、どこだったっけな？貴船神社にも行きましたね。そして、比叡山。山頂まで行きましたし、河原投げってやつもやりましたし、そして瑠璃公園に行くみたいなね、めちゃめちゃ遊び倒しました。で、ホテルはグッドネイチャーホテルっていう新しくできたホテルに泊まったんですね。これたまたまラジオを聞いていて、その方がグッドネイチャーホテルすごくいいよって言ってたんで、あ、本当かと思ってちょっと行ってみようかなって思って行ったんですよ。ですから誰かこのラジオを聞いたらね、私もグッドネイチャーホテルに行ってこようなんて思ってくれると嬉しいんですけど、そのね、ホテルのネーミング通りグッドネイチャーなんですよ。サスティナブルがね、すごくテーマとしてありまして、アメニティグッズなんかも、持ってきてる人はもうお渡ししないっていう感じ、なければお渡ししますっていうことで、物を無駄にしない。そして歯ブラシも木の歯ブラシで、すごくサスティナブルで良かったです。五感を楽しむということで、目も耳も匂いも全部楽しめました。で、そのホテルはビルの中にあるホテルで、1階がマーケットになってて、食料品売り場になってて、で、2階がギャラリーになっていて、3階が、そういったオーガニック系の、化粧品とかそういうのがあって、で、4階から9階までがホテルになってたんで、もうビル自体がね、すごく楽しめたんですよ。で、今、もちろん GoTo トラベルもありますし、地域クーポンもあるんですが、地域クーポン以外にも、グッドネイチャービルの中でしか使えないクーポン券も5000円分ぐらいもらえたので、もうたくさん買い物しましたね。ついでに洋服も買っちゃったっていうぐらい、すごく遊び倒した京都だったので、ちょっとこれを聞いている頃は、紅葉もギリギリかもしれませんけれども、ぜひ皆さんもお近くの紅葉に行って、心を癒していただけるといいのかなと思いました。はい、では今回のワクワクワークについてお話をしていきますが、今回の内容は先取り感謝です。先取り感謝です。これ実際に私がやっていることなんですけれども、今日こんな感謝をしたいなとか、今日こんなことが待っていたら嬉しいなっていうことを先取りで朝ノートに書いてるんですね。 で、それもですね、ポイントは絶対叶うことなんですよ。絶対叶うこと。例えば、そうだな、電車に乗ったら、座れたとか、あとは、同僚がすごく優しくしてくれたとか、帰りの電車の、なんだろうな、電車も混まなかったとか、パスモが、いっぱいチャージされていたから、ピーンって止まらなかったとか、なんか、絶対叶いそうなことってあるじゃないですか。まあ、もしかしたらね、その電車に乗って、椅子に座れなかったかもしれませんけれども、でもギリギリ叶いそうな内容にしていただきたいんですよ。で、私は朝起きたらですね、まあ、ストレッチしたりとか、まあ、いろいろやるんですけど、時間がある時にですね、その先取り感謝っていうのを5個、まあ、手帳に書いてるんですね。まあ、よくあるのは、電車に座れた、電車乗ったら椅子に座れた、それからスタッフがすごくこう仕事をね、頑張ってくれたとか、メルマガの読者さんが増えたとか、ポッドキャストを聞いてくれてる人が、昨日よりも増えたとか、ちょっと頑張ればできそうなことっていうことを、まあ、5つ先取りで書いてます。で、寝る前に、まあ、手帳見るじゃないですか。そうすると結構叶いやすいことを書いているから、その5つが全部叶ってるんですね。あ、今日座れたとか、あ、スタッフがすごく頑張ってくれたなとか、まあ、そうすると叶った叶った叶った叶ったっていう、この叶ったっていうことを自分の意識にこうインストールしていくんですよ。そうするとどうなるかって言ったら、私は何をやってもうまくいくんだとか、私は思った通りの人生なんだとか、運がいいとか、思考が現実になる、書いたことが全部叶っていくっていう、そういうマインドに変わっていくわけですね。これが例えばすっごいハードルの高い内容だったとします。まあ、今日いきなり10万円が落っこっていたとかね、お金が落ちていたとか、そんなの絶対叶わないじゃないですか。宝くじが当たったなんていうのは。そうするとできなかった、できなかったっていうふうに罰をつける回数が増えてくるわけですね。そうすると人間どうなるかって言ったら、自分はできないんじゃないかとか、どうせノートに書いたってうまくいかないんでしょっていうマインドに変わっちゃうんですよ。ですから私は絶対叶いそうな自分の夢や希望、そして感謝、誰々にこう感謝をしたんだとか、今日素敵な一日を過ごせましたっていうのをもう先取りで書いちゃうんですね。で、寝る前に感謝したかどうかなんてもう主観じゃないですか。ですから、なんかちょっと嫌なことがあったとしても、あ、でもそれでもそれ以外に感謝できることあったよなって思えば、朝方書いた感謝はよし、 OK OK ってこうオセロのような感じですよね。で、変わっていきます。そうすると、どんどんどんどん、こう、ワクワクのスパイラルに入っていきますので、私はこういったことをやって、自分への自信、そして自分への信頼を積み重ねていって、毎日をハッピーにしていってます。こういったこと一人でもできますし、これやるだけでね、本当にワクワクしますので、ぜひ皆さん、やってみてください。ということで、今日も聞いていただきまして、ありがとうございました。伝えよう、広げよう、ワクワクワーク。また来週も聞いてくださいね。